暁荘第4回。2階は静かだった。直哉は持ってきたミニカーを走らせて遊び出し、英子は乾燥機に洗濯物を入れてスイッチを押した。そして廊下を挟んで並んでいる6個のドアに目を移した。管理人だから一応のことは知っていた方がいいと言って、現像は住人のことをいろいろ教えてくれた。それによると、平日のこの時間に部屋にいるのは、15室の松本ゆりと15号室の矢島静である。松本ゆりは、27歳のイラストレーターで、ゆりの描くキャラクターが子供たちに人気を得て、テレビのコマーシャルにも使われている。くるくるピーという猫の子の仕草が可愛くて、そのコマーシャルが流れると、直哉も一緒になって踊ったり歌ったりしている。原稿の締め切りに追われているのか、一日中部屋に閉じこもっていて、廊下や玄関で顔を合わすこともほとんどない。今も、15室の中から物音一つ聞こえないから、徹夜明けの仮眠をとっているのかもしれなかった。挨拶に行った時に見た、ゆりの青白く透き通ったような肌と、くぼんだ目。その目の周りには、うっすらとクマができていた。流行りのイラストレーターという職業も、決して楽な職業ではないということが、その顔色に現れていた。隣の11号室は、大学生の田口美恵子が、同居人の牧原健二と住んでいる。二人で住んでいるために、家賃が他より高くなっている。同居人って、田口さんの親戚の人なんですか？それとも、婚約者かしら？現像からそのことを聞いたとき、同居人という意味がわからなくて聞き返した。
それがね、今は恋人だけど、結婚するかどうかはわからないって言っていたよ。それでも二人揃って挨拶に来たし、家賃の値上げも心よく承諾したから同居を認めたんだ。
結婚するかどうかもわからないのに、一緒に暮らしているんですか？英子は思わず咎めるような口調で答えていた。
若者の間で家賃を節約するための同棲が流行しているのは知っている。しかし、今まで身近にそういう人たちを見たことはなかった。雑誌や週刊誌で読んだだけの時代の先端を生きる男女に、この古い暁荘で出会ったことが意外だった。牧原健二は、夕方部屋を出て、帰ってくるのは夜中の3時近くである。吉祥寺の駅近くにあるスナックのバーテンということだった。美恵子は普通の大学生で、あと1年で卒業して故郷で英語の教師になるという。頬のあたりで切り揃えた髪と黒縁の眼鏡が、高校時代にガリ勉で知られていたクラスメートに似ている。どこか崩れた感じのする健二と気まじめそうな美恵子の組み合わせに違和感がある。しかし、休日に二人で寄り添って出かける姿を見ると、似合いのカップルに思えてくるから、不思議でたまらない。
矢島静は、吉祥寺に何軒も店を持っている女実業家である。暁荘に20年も住んでいるとかで、英子を初めて紹介した時の現像の口調は、随分親しかった。
今度、姪の村木英子が管理人として住むことになった。まだ世間を知らない若輩者だから、いろいろ教えてやってもらいたい。管理人の面倒を見るというのもおかしな話だけど、よろしく頼むよ。
私の方がお世話になるんですよ。教えることなんか何もありませんよ。
頭を下げる英子を見て、シズは戸惑っているようだった。
いやいや、お前さんはこの暁荘の主みたいなものじゃないか。だから、頼んでいるんだよ。
現像にそこまで言われて、シズはうなずいた。
英子さん、仲良くしましょうね。困ったことやわからないことがあったら、何でも言ってきてね。
英子を見る目が優しかった。シズは、毎日夕方になると美容院へ出かけ、長い髪をふっくらとしたアップにまとめてくる。
そして8時を過ぎると和服に着替えて店へ出ていく。その姿はお花かお茶のお塩さんといった感じで、とてもスナックのママには見えなかった。そのしずに暁荘の古い建物も不釣り合いだった。深い門構えの屋敷か高級マンションがぴったりである。店に近いというだけの理由でここに20年も住んでいるのは納得がいかなかった。いつかもっと親しくなったら本当の理由を聞いてみようと思っていた。子がぼんやりとしずの部屋を眺めていると、突然13号室のドアが開いて上田陽子が出てきた。英子の顔を見て驚いたようだったが、それでも笑顔で近寄ってきた。こんにちは。2階に上がってくるなんて珍しいですね。
乾燥機を使っていたんです。うるさかったですか？
いいえ、ちっとも。この雨ですもの。
子供さんがいると洗濯物が大変でしょう。
陽子は外出着を着ていた。ショートカットの髪に大きめのゴールドのイヤリングがよく似合っている。
今日はお仕事お休みですか？
無理に休みを取ったんです。どうしても見たい映画があったから。
いいですね。好きな時に映画が見に行けるなんて。私はもう何年も映画館に行ったことがないんですよ。学生の時は週に1回は行っていたのに。
映画だけが趣味なんです。
英子がもっと話を続けようとした時、陽子は腕時計に目をやった。そして、ごめんなさい、急ぎますからと言い残して階段を駆け下りていった。まるで恋人に会いに行くような弾んだ足取りだった。上田陽子は30半ばで独身である。吉祥寺で一番大きい書店に勤めている。源蔵は陽子のことをちょっと変わった女だと言っていた。もう5年近くも住んでいるのに、一度も客が部屋を訪れたことがなく、ここの住人の誰とも親しくしないということだった。休日は一日中部屋に閉じこもってラジオを聞いている。ラジオに合わせて大声で歌を歌うこともあるとか。あれでは結婚も難しいだろうねと源蔵は言っていた。しかし英子は陽子を変人だとは思っていない。部屋に閉じこもっているわけは、先日陽子の部屋を一目見たときに分かった。壁面いっぱいに並べられている単行本が目に入ったからである。本が好きだから書店に勤めているのか、書店に勤めているから本が好きになったのかわからないが、陽子が相当の読書家であることは確かだった。陽子がまだ独身だということも不思議だとは思わない。英子の友達にもまだ独身者がいる。大学を出てからコンピューターの専門学校に通い、今は大手企業に就職して男顔負けの仕事をこなしている。英子とはかけ離れた世界ではあるが、彼女の生き生きした姿を見ていると、女が仕事に生きるのも一つの立派な生き方だと思えてくる。陽子も結婚より仕事と趣味に生きる生活を選んだだけのことだ。経済的に自立しているのだから、周りでとやかく言うことはない。もっと親しくなったら、陽子の生き方を応援してあげられるのにと残念だった。仕事といえば、この暁荘に住んでいる人たちはみんな何らかの仕事を持っている。忙しい人ばかりで、まだ一度も顔を見たことがない人もいる。12号室は文具機器を扱う会社の社宅になっていて、独身の男性が2人住んでいるが、長期出張が多くてほとんど部屋に帰ってこない。一番奥の16号室の夫婦も忙しい人たちだった。共働きで2人一緒に早朝に部屋を出て帰ってくるのはいつも夜中である。休日も部屋にいたことはないし、部屋で食事を作っている様子は全くない。これでも夫婦と言えるのだろうかと、英子は半ば呆れていた。乾燥機が鈍い音を立てて止まった。 これで1回分の洗濯物が乾いたことと、陽子と少しでも言葉を交わしたことで、英子の苛立っていた気持ちが少し収まってきた。雨もどうやら小降りになってきたようである。これなら、直也を連れて買い物に出かけられそうだ。今度は、急に空になった冷蔵庫のことが気になってきた。
直也、買い物に行こうか。
手招きをすると、直也も嬉しそうに駆け寄ってきた。赤月荘は月末の3日で家賃を集めることになっている。英子はそれを翌月の2日に現像の家へ届ける。銀行振込にしてもいいと言われているが、英子にそのつもりはない。月に一度の訪問を現像夫婦が待ちわびていることを知っているからだった。現像は英子の管理人としての報告や世間話を楽しそうに聞く。その間、直也は文と一緒に庭に出て遊んでいる。時には近くの公園や動物園へ連れて行ってもらって大喜びのこともある。その日は決まって夕食まで付き合うことになり、直也が幼稚園で習った歌や踊りを披露して、いつも静かな板垣家に賑やかな笑い声が響くのである。8月2日、梅雨が終わって真夏がいきなり飛び込んできたような暑い一日だった。英子さん、今日は奥の部屋に行ってちょうだい。直也くんはおばさんと一緒に遊びましょうね。文の様子がいつもと違った。
おじさん、どうかなさったのですか？
家の中の様子を伺いながら、英子は心配になって聞いた。
1週間前に庭いじりをしていて転んだんですよ。それ以来、腰が痛いの、足が痛いのって起きてこないの。お医者さんはどこも悪くないっておっしゃるのに。
そうなんですか。ご心配ですね。
直也を文に頼んで、現像を見舞うことにした。